金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。今朝お参りさせていただきましたら、境内のですね、スズムシとかコオロギとかね、今までで一番にぎやかでしたね。本当にこう秋を実感させていただきました。昔子供の頃にスズムシを飼ったりしたことがあるんですけどね。カゴの中で鳴くスズムシも可愛らしいですし、とてもいい声がするんですけどね。実際にその自然界の中におる虫たちが鳴く声というのはまた格別な感じがするんですね。皆さんのお家の周りにもそういう虫の声がね、聞かれるようになったと思います。セミの声がだんだんいつの間にか聞かれなくなってきます。その代わりに秋の虫が鳴き出しました。しみじみとこの日本に生まれてよかったなと、春夏秋冬という季節の変化がね、毎年こう繰り返されてるというね、とても素晴らしいことだなと思うんですよね。一方で、今ウクライナの方では大変なね、毎日毎日大勢の方が亡くなるような、そういうような現実起きては、私は行ったことはありませんけど、ロシアという国は昔ね、共産派で言ってるキミエさんのご主人のお父さんが子供の頃に、私が子供の頃にね、体験談を話してくださったんですけど、終戦後シベリアに抑留されたんですよね。赤澤鶴太郎さんという、でその時の経験体験をね、面白おかしく話をしてくれました。でそれを面白おかしく話をしてくださったというのは、その鶴太郎さんが元気に帰ってこられたからなんですけど、帰ってこれない方が多かったんですね。極寒の地でそういう捕虜としてですね、抑留生活をされた方たちが大勢その寒さの中で死んで、寒さとか栄養失調とかね、虐待もあったと思うんですよね。戦争がもう終わってるのに終わらなかったんですね。そういうその中で、面白い話としてはね、しょんべんしたらしょんべんが凍るんじゃないかね。そんな話を想像するだけですごい寒いんだろうなと思いましたね。しょんべんいうのは暖かいものですよね。それが一瞬のうちに凍ってしまうんだという、そういう話をされております。そういうその国のね、ロシアとウクライナがね、どちらかというと民族的には非常に親戚同士というか身内というか、つながりが深いんですよね、昔からね。同じソビエト連邦の時は一緒だったわけですから、その国がですね、そういう今戦争状態になっているんですね。対岸の火事として済まされない、今皆さんもね心配されてると思うんですが、いつ核戦争にまでこう進むかもわからないという、そういう非常に危 らかしい状況になってるんですね。で今朝の新聞を読むと日本もミサイルを1000発ほど作らなきゃいけないとねえ。で漫画というか私が以前見た漫画で印象に残ってるのはね、戦争が始まるきっかけの一つがこう川を挟んで向こうの国とこっちの国の兵隊さんがこう向き合ってるんですね。今でもウクライナでそういう状況があるんですね。川を挟んでロシア側とウクライナ側がこう睨み合ってるというかね。でそういう時にその昔の話ですけど、その漫画ですよ、鳥が空を飛んでたんでね、そのこちら側の兵士がこのパッと矢を射た、鳥を落とそうと思って、その矢が向こう岸に飛んでいったんですね。そしたらこれは敵が攻めてきたって向こうからまた矢が飛んできて、またこっちからも矢が飛んでくると、とうとう戦争が始まったというその漫画がありましてね。これ本当に漫画で済めばいいですけど、ないと言えないです現実ね。で今日も皆さんと一緒にウクライナ和平の祈願を込めさせていただいておりますがね、私も毎朝教祖様の口に巻いたら一番に祈り一番にこのことをお願いしとるんですがね、どうぞいつも申しますように願ってどうなるんかということはなし、願わざるを得ない、どうしてもこのことをね解決させていただかなきゃならない私たちの問題なんです。よその問題はないですよ。よく昔から私が若い頃に戦争のない世界とか平和な世界を作りましょうって言ったら、なんか綺麗事のようにね聞けたかもわからないんですが、今綺麗事じゃないですよね。現実の問題です。皆さんの子や孫たちがどうなるかいうことに関わってます。人類が滅亡するか存続するかいう問題です、ね、真剣に一層ですねウクライナ和平を祈願させていただきたいと思います。はい。